雨宮憲之の住まいの前には黄色の規制線が張り巡らされ、辺りは騒然としていた。鑑識と思われる警官がマンションの通路に這いつくばって事件の手がかりを探しているかと思えば、無線で何かのやり取りをしている私服警官もいる。同じマンションの住人たちが心配そうな顔でその様子を遠巻きに見つめていた。その住人の一団を割って男が現れた。彼は張り巡らされている規制線をくぐり、その中に入ろうとした。
おい、こら、なんだ君。
警官がとっさに彼を止めた。しかし彼は警官を振り払って先に進もうとする。
おい、待てって。
話して。
彼の声には力がない。しかしそれとは裏腹に警官の制止を振り切ろうとする力は凄まじい。
話して。雨宮先生はどこ？
待てま。君、雨宮先生の何なんや。
いわゆる愛人ですよ。
え？
羽交い締めにしていた警官の力が緩んだ隙をついて、それをすり抜けた彼は扉の中に入った。下足類が散乱する玄関に立つと、そこにいた私服警官と目が合った。
なんだ君？
ちぐさです。雨宮先生に用事があってきました。
ちぐさ？用事？
家族でもねえ人間何の用ねんて。部外者は立ち入り禁止やぞ。とっとと出てって。
シッシッ。
部外者じゃありません。
ま？
先生とは特別な関係です。
靴を脱いだ千草は部屋に上がろうとしたところを再び制止された。
おい待てま。今は立ち入り禁止や。
話せって。
おいお前、特別な関係って何年で？おめえ雨宮先生の何年で？
何遍も言わせないで。愛人だって愛人。
は？
だから話せって。お前らに荒らされたくないんだって。
いやいやいや、待て待て待て待て。家族じゃねえ人間現場に入れるわけにいかんて。てか愛人って君男やろ？
男やからなんやって言うんですか。んで家族？
何言ってんの。先生に家族なんていないって。どい、奥さんもおるがいや。
奥さん？そんなもんとうの昔に逃げたって。
こいつ雨宮の家族関係のこと知っとるんや。
はいはい、どいてどいて。
待て待て。
私服警官はちぐさを引き止める。
ちょっと話してよ。僕が一番家族らしい家族なんだって。息子さんらもずっと疎遠やし。先生とな
んや、こいつえれえ詳しいな。まさかほんまもんの雨宮の愛人なんけ。
おい、なんね、誰と話しとれんて。
キッチンの方からこわもての中年男性が顔を出した。
ああ、警部。なんやら外車の愛人っていうのが入ってきて。愛人？
警部と言われる男が辺りを見回した。
どういや、どこにおれんて。
警官はちぐさを指さした。
は？こいつが？
ええ。警部は、ちぐさの顔をじっと見た。
つまみ出しますか、警部。いや、待て。
え？
あんた名前は？
ちぐさと言います。
ちぐさ。
警部はちぐさの頭からつま先までをなめるように見つめる。
入ってください。
え、警部、本気ですか？
お前は黙っとれ。ちぐさ、レンさんですか？
はい。
話は聞いています。
この警部の言葉を聞いたちぐさは、不敵な笑みを浮かべた。
私が適当に他の捜査員の気を引きつけます。その間にあなたは任務を遂行してください。捜査が一段落するまでは現状保存が原則です。もしも何かを持ち帰るとしても、決してバレんようにしてください。
ちぐさはうなずいた。
どちらに用が？
書斎に。
わかりました、こちらです。
警部の後にちぐさは続いた。
警部、その人は？
書斎に向かう際に別の捜査員に声をかけられた。
あの、こちらは、あれや。
あれ？
ほら。ほら、さっきの。
警部がそう言うと、捜査員の表情は何とも気まずい感じになった。
ああ。
でもそういうことやから、少しだけいいか。
あ、はい。
じゃあ、ちぐささん、どうぞ。
書斎も他の部屋同様、随分な散らかりようだ。書籍や資料のようなものが机の上、本棚、床の上に散乱し、足の踏み場もない状態だ。ちぐさはとりあえず大きく深呼吸をして、部屋の全体を眺めた。見渡す限り、ゴミの山。この中から何かを探そうにも、ここまで散らかった部屋を目の当たりにすると、やる気は見事にそがれてしまう。特に部屋の隅のうず高く積み重なった書類の山は、中に何のものかわからないシミがついていたり、虫の死骸が転がったりしていて、触れることさえもはばかられるありさまだ。
多分ここだ。
こう言うとちぐさはその書類の山をかき分けた。そこに何があったのかはわからないが、彼が書類の山を崩すと同時に小バエのようなハムシが何匹も飛び立った。その様子を距離を保って見ていた警部は露骨に嫌な表情を見せた。
ちぐささん、あんまり荒らさんといてくださいよ。
大丈夫ですよ。ありました。
ちぐさの手には、マチ付きの封筒があった。
よくこんな散らかってる中から、お目当てのもんをすぐに引き当てますね。
一応、心理的な部分を教わってますから。
心理的？
はい。
ああ。なるほど。天宮先生の心理を読み解いて大事なもんのありかに目星をつけたんですね。
はい。
すごいもんですね。
警部は感嘆した。
ところで、さっきのあれって何ですか？
え？あれ？
ええ。さっきの捜査員の方があなたに私のこと聞いて、あなたがあれやって言うだけであの人へ引き下がったでしょ。
ああ。あれは、まあ、あれなんですよ。
だから、あれって何なんですか？
警部は困惑しながらもゆっくりと口を開いた。
あなたが先生に愛人として随分と可愛がられとった証拠がありましてね。それをさっき見つけてしまいまして。
証拠？
はい。
それは何ですか？
あ、写真ですよ。
写真？どんな？
この問いかけに警部は困るしかなかった。
どうして困るんです？言うなればその写真ってのは僕と先生との思い出なんでしょう。
まあ、そうとも言いますが。
くれとは言いません。見せてもらえますか？
いいんですか？
何が？
本当に見ていいんですか？
なんで自分らの思い出を見て悪い気がするんですか？見せてください。
プリントされたそれをポケットから恐る恐る取り出した警部はそれをちぐさに渡した。写真に目を落としたちぐさは一瞬動きを止め、しばらくして恍惚とした表情となった。
ああ、先生。
その様子を見た警部は呆れ声で口を開いた。
ガチで催眠にかかっとるわこいつ。
ちぐさの手には男と男が交わる姿の写真があった。その男二人の顔はちぐさと雨宮の顔がコラージュされたもんだった。
そのまま殺された？
はい、そのようです。申し訳ございません。
片倉は天を仰いだ。
あの、その反応、片倉さんの元にはまだ情報が。
ああ、今初めて聞いた。
じゃあ警察は？
無線でまだ事件のことを流れとらんから、今110番で受理する段階なんかもな。
それはおかしいですね。
なんで？
だってもう110番してますもん、神谷が。
え？
曽我が家の中で死んでるって適当に通報したんです。誰かが死んでるってことになったらさすがに警察も動かないといけないでしょう。
待て待て、それいつの話や？
そうですね、10分ほど前ですか。
10分か、聞いとらんな、そんな無線。
本当ですか？
ああ、 BB から現場に向かわせればもうじき現着や。
神谷が言うには多分これプロですよ。あの、実はもう一人のスタッフが危ないところだったんです。
危ない？何それ？
襲われるとこだったんです。
え、なんで？
曽我のマンションの付近で不審な人間見かけてつけてたらロスト、直後襲われそうに。
え、マジか。
はい、神谷のとっさの指示で難を逃れたって感じです。相棒が神谷じゃなかったら多分今頃うちの社員に怪我人か死人出てましたね。
すまん。
いえ、こっちが舐めた仕事してたのが原因です。気を引き締めてかかります。
おい待て、気を引き締めるって大将の曽我死んでしまってんの？んで尾行の仕事は終わりやがや。
まだあるじゃないですか。
え？
明日までにやってみせますよ、例のプログラム。神谷も天沢もかなりやる気ですから。
天沢って言うんや、そのつけたやつ。
はい。
社長、あんたのところいい人材揃っとるね。
当たり前です。
報告ありがとう。またいつでも連絡くれ。
はい。
片倉は電話を切った。
曽我の死亡を俺に伝えたくない奴がおるってことや。札の中に。誰や？
曽
さん、俺や。
今度は何や？
曽我は死んだみたいや。
え？
確認は取れとらんがやけど、監視役のお見立てで、受注吐く死亡の線や。
どいや、警察は現状に入ってらんがかい。
ああ。それが、けったいなことになっとれんわ。
けったいな？
110番通報はされとる。けど、そっからの無線が、俺んとこに入っとらんがや。
無線が入らん？
そう。曽我の事件について、俺への情報は意図的に遮断されとるってこと。
ほんとかいや。
うん、ほんと。
こいつは、結構奥に入り込んどるな。
かなり、やばい状況やぞ。
事の重大さを感じ取った二人の口から言葉が消えてしまった。
ゴノセンスリーいかがでしたでしょうか。このお話は毎週土曜午前5時に1話ずつ更新できるよう鋭意作成中です。ご意見やご感想がありましたらツイッターやお問い合わせお便りコーナーからお寄せください。皆様の声は私にとって非常に励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。お寄せいただいた声には実質ですが何かしらの返信をさせていただきます。特にお問い合わせお便りのところからお寄せいただいた感想などはポッドキャストの中でも紹介させていただきます。ゴノセン1のリメイク版も同時更新しています。よかったらそちらの方もお聞きくださいますと嬉しいです。それでは皆さん、また来週ごきげんよう。